リオのギャラクシーナイト。皆さんこんばんは。市川生まれ市川育ちの現役理系大学院生シンガーソングライターのリオです。このラジオは毎月第3金曜日の夜9時から、私リオが大好きな音楽や宇宙の話を皆さんとシェアしていきたいと思っています。リオのギャラクシーナイト第6回目、始まってからもう半年も経ちました。いつも聞いてくださってる皆さん、たまたまラジオつけたらやってたよっていうあなたも本当にありがとうございます。そんな本日素敵なゲストをお呼びしております。早速ご紹介しちゃいます。令和のネオ VK ソロシンガーのイクマロさんです。
はい、令和のネオビジュアル系ソロシンガー、フロムゼロからのイクマロです。よろしくお願いします。イエイ、
こんばんは。ありがとうございます。
声ガスガスすぎてびっくりした。
お互い風邪ひいてってちょっと
やばいね。声ガスガスやった。
じゃあ、自己紹介お願いします。
自己紹介、
はい、
はい、言っちゃいました。令和のネオビジュアル系ソロシンガー自己紹介、何をしたらいいですか。
なんかどういう人なのかなって。
どういう人なのか、そうですね、ソロでビジュアル系をやってます。ビジュアル系って言ったらね、やっぱバンドやと思うんですけど、はい、全部ね、曲作りから全部ソロでやってるタイプのビジュアル系です。よろしくお願いします。
すごいです本当に。ライブこの間見に行ったんですけど、はい、ちゃんとバンド4人いて。
あ、そうですね、はい。まあ、バンドでやることもあればアコースティックでやることもあれば、ちょっと幅広くね、うん、普段活動させてもらってます。
めっちゃメイク可愛いんですよ。
キラキラの
キラキラ、そう、カラフル。
そう、なんかインスタとかツイッターとかね、見てもらったら載ってるんですけど、はい、鼻のところのライン、
そう、
あれがないと僕じゃないんで、
ね、めっちゃ可愛い。ここ虹色に鼻のとこ、鼻からほっぺところなってて、超可愛い感じで、でも曲めっちゃかっこいいんですよ。
なんか
叫んだりしてましたね。
やっぱあれがないと始まらないですから、はい、ライブはそういうもんかなと。ライブは弾けかなと、はい、いいですね、思ってますんで、はい。
熊田さんとはライブハウスで、お会いして、全然ジャンル違うので対バンはしたことないんですけど、
そうです ね、
結構長いこと仲良くしていただいております。
はい、ありがとうございます。
そんな生駒さんと今日はお届けしたいと思います。はい、今日の今月のトークテーマは〇〇の秋ということで、この秋何をしたいかを SNS で募集させていただきました。応募してくださった皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
一番面白かった方を紹介したいと思います。ラジオネームマリルさん、写真の秋。
写真の秋、
使いこなせてない一眼レフをちゃんと使いたい、カメラを持って紅葉を撮りに行きたいですということです。
お、いいですな。
素敵ですね、いいな。私も全然使えてないミラーレス一眼持ってて、
うん、
紅葉とか行ったことないので行きたいなって思います。
行きましょう。
はい、
ぜひ今年は行きましょう。
なんか紅葉気づいたら枯れてて
悲しい。
カメラ出したら枯れてるみたいな感じなんで、うん、今年こそやりたいですね。
景色撮るの楽しいですもんね。
楽しいです。景色撮るのが好きです私。
俺カメラとか持ってないからいつも iPhone で撮ってるけど、
はい、
iPhone もすごいですよ。
iPhone いいですよね。
iPhone も
なんかビビッとになる勝手に。
最近の iPhone カメラ 2,3 個ついてるからね。
え、本当に
すごい。
すごいですよね。なんか他にも、いっぱいもらってて、お休みの秋って送ってくれた方がいて。
ほう。
疲れてんのかな。
大丈夫。大丈夫ですか。
たくさん休んでほしいな、ゆっくりしてほしいなって思うし、あと焼き芋とか食欲の秋、
うん、
なんかスタバの新作が美味しいらしいです。
ああね、
はい、飲みたい。あとは運動の秋、夏バテ対策を通り越して食べ過ぎてしまったからという方もいました。
間違いない。
私も一昨日から腹筋始めました。一緒に頑張りましょう。あとは読書の秋、いいですね、
うん、
一番いい。最近本を読み始めましたというご報告をいただきました。どんな本読んでるのか教えてほしいな。ぜひお便りとか SNS で教えてください。
お願いします。
生駒さんはどんな秋にしたいですか。
やっぱね、食べるのがすごい好きなんでね、
はい、
まあ、食欲の秋かもしれないですね。
あ、
美味しいものいっぱい食べたいですね。
何食べたいですか。
最近あれなんですよ、 あの中華にハマってますね、はい、
さっきも中華食べてきたということで、
さっきも中華食べてきてそう日高屋行ってきましたね、はい、
え中華だったら何がどの料理が好きですか。
でもなんかあの今ショールームの配信のイベントで、はい、あのペヤングのアレンジをやってるんですよ、はいはい、ちょうどあの今日で終わりなんですけど、
あ終わっちゃう
そうアレンジ最近それでなんか焼きそば、まあ、塩焼きそばとか、はい、あとはなんか四川風麻婆麺とかいろいろ作ってましたね。
すごい
中華。そうなんか最近その、はい、キングダムっていう漫画にハマりすぎて、はい、まあ、あれが中華の話なんですけど。
あそうなんですね。
そうそう中華の、まあ、春秋戦国時代ってあれの話なんですけど、はい、それの影響で中華にハマりすぎて、
はい、
そのご飯系もちょっと中華に走りがちな部分はある
いいですね、
まあ、美味しいものをちょっといっぱい食べたいですね。
いいですね中華街行きたい、はい、
わかる
中華街じゃあ行きましょう。
中華街はエモいですね。
エモいですね。
中華街はエモいです本当にルーローメンいいっすよ。
美味しいですよね。
ルーローメンいいっすよ。あ中華街の
あちょっと覚えます。
中華街のルーローメンはもう感動しましたね本当に
わあ行きますこの秋。涼しくなってきたら食べ歩きもしやすくなりますしね。
そうね、
はい、
いや
まだ暑いけど、はい、リオはちょっと真面目なんですけど、この秋は勉学の秋にしたいと思ってます。なんか大学院の授業がこの春全部飛び終わったのでちょっと時間が空くので、学部時代に放置しちゃった教科書をね討伐したいなって思ってます。あとライブもたくさん決まってるのでライブの秋にもしたいなと思ってます。皆さんなんか秋のイメージ湧いてきましたでしょうか。このラジオ終わった後でもいいのでぜひどんな秋にしたいか教えてほしいなと思います。
ゴリゴリの秋にしましょう。
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 はい、ね、はい、それではリオのギャラクシーナイト始めていきます。
始まってなかったんですね
一応オープニングトーク
なるほどね
では最初のコーナー星屑の歌に参ります。このコーナーではリオが今聴いてもらいたいリオの周りのアーティストさんの楽曲をご紹介します。今日はもちろんイクマロさんの楽曲をご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
曲紹介とかあればお願いします。
はい、そうですね、今回の曲は明日ですね21日リリースされるんですけどもセカンドシングルですね、
はい、
まあ、これはまあ、すごい前回 の, そのライドオンと違ってシンプルな構成でギター、はい、ベースドラム歌っていうねシンプルな構成にこだわって作った曲ですね。内容としましてはなんかやっぱ人生ねやっぱうまくいくことばっかりじゃないと、うん、ちょっと塞ぎ込むこともあるんですけどね、そういう時にまあ自分をこれを聞いてね自分をちょっと鼓舞する鼓舞してもうちょっと俺はやれるんや俺は私はやれるんやっていうねきっかけになれたら嬉しいなというまあそういう曲でございます。
はい、ありがとうございます。生村、はい、さんの From Zero Color というバンドでフラストレーションという曲をお届けしたいと思います。
Got it.
お聞きいただいたのは From Zero Color でフラストレーションでした。宇宙トピック、本日も宇宙トピックお話ししていきたいと思います。イクマノさんがですねめっちゃ宇宙っぽい T シャツを着てくれていて、
あ、そうねこれね、宇宙、そう、結構土星とか書いてある、
銀河とか、
銀河ね、
UFO とか、なんかサボテンも、
なんかサボテンある
ロケットとか着てきてくれてます。
遊びに来たのかもしれないですねなキノコみたいなとか、
うん、嬉しい
確かに
キノコじゃないですよ、それ。
え、キノコちゃう、これ
UFO ですよ。
UFO か、
はい、
あ、UFO のあれか、この足のやつか。
あ、そう、
なるほどね
って感じで宇宙の話していきたいと思います。本日の宇宙トピックは系外惑星、太陽系外惑星についてです。イクマロさんが最近水の惑星が見つかったらしいって話題を持ってきてくれました。
いや、そうですよ、
ありがとうございます。
YouTube のショート見てたらたまたま流れてきて、はい、これだと思ってこれだと思って
なんか私もニュースちょっと見てたけど調べてみようと思ってちょっとだけ調べてみました、うん、の前にまずちょっと太陽系外惑星って何っていう話をちょっとだけしたいと思います。これはその名の通り太陽系の外にある惑星で、まあ、直接観測するの難しいじゃないですか、太陽系のもっと先にいるので、うん、なんですけど90年代から観測が始まって現在までに6000個近くの系外惑星が見つかっています。で、まあ、その遠すぎるということでどういう風に観測されてるのっていうと2通り観測方法があります。一つは、うん、皆さんも聞きなじみのあると思う、ドップラー効果というのを使ってます。あの救急車のピーポーピーポーピーポーピーポー、
あー、あれか
の光バージョンを使ってて光のドップラー効果を用いて惑星がこう恒星の周り、太陽とかのね恒星の周りこう公転してるじゃないですか、
うん、
その重力によって恒星が微妙にふらつくらしいんですよ。
へえ、
それを捉える
光でもあるんや、ドップラー効果って。
そうなんですよ、ちょっとそこちゃんと調べてなかったんですけどちょっとね、イメージ湧いてるけど説明するの難しいんですけどそのとにかくね、その恒星が微妙にふらついたので、
うん、
まあ、惑星がどういう形してるとかどういう大きさなのかどういう重さなのかっていうのを調べるっていうのがドップラー法です。
ほう。
で、もう一つがこっちのがメジャーな気がするんですけど、トランジット法というやり方です。こっちはまあ、これもね、明るくて大きい恒星の前を惑星が通るとその惑星のとこだけ影になるじゃないですか、日食とかみたいな、
うん、日食ね、
イメージで、うん、その減った光の量を検出して惑星の大きさを調べるという方法でございます。
ん
こんな感じで系外惑星探査観測されています。
すげえ。
はい。で、ここまでがちょっと難しいお話今回語りたいのは新しく見つかった水の惑星ということで、
はい、
2月頃にニュースになってた、なってましたね。
あ、そうなんや。
はい。調べたら、約97光年先の系外惑星から水蒸気を検出したらしいです、うん、97光年だから光の速さで97年、
だから新幹線で3億年ぐらいかかるらしいですね3億年やったか30億年やったか忘れたけど、
すごいですね仮にじゃあ光の速さで移動できる乗り物があったとして行きたいですか、ここ。
いやー、一旦安全圏から眺めたくないですか
ですよね、一緒だ私も
一旦安全圏から、あ、水族館と一緒で水族館と一緒で、あれもなんかこうガラスがあるから魚見れるけど、
うん、
あれガラスなかったら怖いじゃないですか。
怖いです。
あ、それっすね。
あ、一緒だ、よかった私も地球から出たくないタイプなんですけどそうそうそう。で、まあ、これも、トランジット法っていうのを使って検出されてるんですけど、
光のあのやつ
ですね、光
日食の、日食のやつですね、
そう、日食みたいなやつ、うん、なんですけど、あの水蒸気を検出したということなので影だけじゃないですよね、うん、これは惑星の大気の光の減りも検出するっていう方法で、見つかったらしいです。
人類の技術すげえ。
すごいですよね
そんなんできる、すごいな。
すごい、私も想像ができないです、
規模がでかすぎて。
で、まあ水蒸気があったということで、 もしかしたら生命がいるかもしれないし、行ってみたいなって人ももしかしたらいるかもしれないですけど、なんとこの星、公転軌道が恒星にすごく近くて、表面温度がなんと約425度と推定されています。太陽系でいうと金星くらいの近さらしい。
東京の銭湯より全然暑いですね。
全然どころじゃないですね、10倍くらい暑いです、ね、10倍どころじゃない。はい、というか溶けちゃいますね、人間だったら
溶けちゃいますね。
だからまあ水の惑星ではないかもしれない
ですよ、ね、お湯ですね。
お湯、
うん、お湯
そういうこと、
お湯
お湯の惑星、
そういうことじゃないですか。お湯、お湯の惑星です。
お湯の惑星っていうのもあるし、多分その H2O はあると思うんだけど、熱くてずっと蒸発してて水蒸気が出たっていうことなので、まあ、生命はいるのかな、分かんないなっていう感じですね。うん、いたとしたらすごいですけどね。
いたとしたら多分、はい、向こうが地球を見つけたとして、はい、地球って星あるけど、はい、超寒いやんって
思って
さ、バリ寒いやん地球、やばないっつって10分の1ぐらいしかないでみたいな温度、
関西弁やばいっす
10分の1ぐらいの温度しかないで、やばないこれみたいな。10分の1もないわ10分の1もないわ。10分の1やったら
めっちゃ、その人間みたいなやつがいたとしたらめっちゃ皮膚熱そう。
確かに
皮膚だけで
象より熱そう。
象50センチくらいありそうって思いますけどそうそう、なんかこんな感じで系外惑星いっぱい見つかってるんですよ。なんでね、なんかやっぱり
水の惑星ってでもやっぱロマンあるね。
ロマンありますね。
なんかやっぱ地球がそう言われてるから、はい、なんか近しい星が見つかったんかなみたいな、
うんうんうんうん、
やとしたら生命もなんかいそうな感じするし。
そうですよね。系外惑星観測の多分最初のモチベーションがその水の惑星とか生命いるかなって探求だったと思うので、うん、皆さん宇宙人に会いたい方、系外惑星の研究にぜひ注目してもらえたら嬉しいなって思います。私もちょっと惑星系の研究をしてるのでね、この研究やってる人周りにいて楽しそうだなって思って、ね、
タコみたいな宇宙人って実際にいるんかな。なんかよく漫画とかで火星人のイメージタコみたいな。
タコなりがちですよね。あれ何なんでしょうね。
あれいるんかな、実際タコみたいな、光線銃持ったタコみたいな、なんか
逆に人間の形してても怖くないですか。
確かに、
うん、
なんかまあ、あとなんか グレー型やったっけ、なんかよくあるなんか目がでかいなんか銀色の
おにぎりみたいな、
あとなんか銀色のなんか目でかいやつみたいなとかもあれやけど、でも俺はそっちよりはい、タコみたいなやつが本当にいるのかとかっていう
タコはいそう、なんかなんだろう、言葉は発せなさそうだけどタコ自体はどっかにいそうだなって思いますね。自ら生命発展してるから、
そういうこと。この星にタコいるかもしれないですね、タコみたいな。
いるかもしれないですね。なんかもうさ、嫌がっちゃって赤い状態の
皮膚めっちゃ分厚いタコみたいなほんで地球見つけて、地球バレ寒いらしいねってそのタコが話してる
言ってそうはい、そんな感じで水の惑星のお話でした。はい、なんか他にあります、気になってる宇宙のこと。
宇宙ですか。なんかでもあれです、宇宙の話っていうとちょっと違うかもしれないですけど、なんかあれらしいですね、はい、なんか地球のなんか海のなんか船とかでなんか絶対たどり着けない海域があるらしくて、
は
い、なんかバミューダトライアングルともちょっと多分違うと思うんですけど、はい、なんかあるんですよ、太平洋のど真ん中ぐらいに。そこに使わなくなった宇宙ステーションをなんか捨ててるみたいな
話を。ああ、でもなんかそうですよね、落としてますもんね。
そうそう、みたいなのを。
へえ。
見ました。
あ、豆知識でした。ありがとうございます。はい、それでは今日の宇宙トピックはこのくらいにしたいと思います。
夢がありますな。
夢がありますね。これからもいっぱい話していきたいと思います。はい、以上、宇宙トピックでした。
イエイエイ。
ここでイクマラさんとリオの活動の告知をさせていただきます。お先にイクマラさんどうぞ。
はい、ありがとうございます。イクマロ、あ、そうですね、次の明日ですね、先ほど聞いていただいたフラストレーションリリースされます。サブスクでね、デジタルリリースということで、iTunes とか Spotify とかで聞けますんで、はい、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。
聞きます。
はい、でライブがですね、10月の26日にメロディア東京であります、はい、で12月のちょっと先なんですけど12月の7日、
はい、
もうこれは何一つ詳細はまだちょっと決まってないんですけどもやります。ツーマンでね、赤谷幸喜というシンガーソングライターと2人でツーマンをします。
ツーマン、
はい、なのでよろしくお願いします。この日はねアコースティックですねでやりますね。よろしくお願いします。
ぜひぜひ。
でその次が1月のもう、はい、来年になっちゃうんですけど1月の27日ですね、音無蛍さんというねシンガーソングライターさんの曲を読んでいただきまして、
はい、
それ、まあ、歌うかもしれないですし、でも確定的なのは音無蛍さんバンドで僕はベースを弾きます。
おお、
はい、なんとというわけで、
ね、なんと
ライブが今3つ決まってますということで、
はい、
ぜひぜひ、まあ、直近のねまずは10月26日のメロディア東京のライブ、これも詳細で次第ツイッターとかインスタとかで流しますんで、
はい、
ぜひぜひチェックしていただけたらなと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
お願いします。
じゃあ続いてリオの告知です。直近はですね9月26日木曜日幡ヶ谷36度5分さんでライブがございます。あと、まあ、10月11月もたくさんライブ決まってるのですが、市川で限定すると10月29日火曜日モテアータルート14さん、そして11月27日水曜日市川 OD ダイナーさん、こちらは投げ銭のイベントとなっております。 お近くの方ぜひ会いに来てください。
イエイエイ。
そしてこのラジオでは皆様からの感想を募集しています。リオの SNS かリオ @fmu.co.jp までメールを送っていただけたら全部読みます。そして、お便り募集フォームも作っているので、リオの SNS で見かけたらぜひメッセージお待ちしております。
よろしくお願いします。
お願いします。
やった
最後に弾き語りコーナーです。
イエイエイ。
今日はイクマロさんと一緒に岩遊びさんの群青を歌いたいと思います。
群青を歌わせていただきます。よろしくお願いします。
すごい緊張しております。
緊張にミッキーですね
たくさんハマるのでぜひ聞いていってください。
はい、お願いします。
イクマロさん本日はゲスト出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
このリオのギャラクシーナイト、今月も聞いてくださってありがとうございました。この時間のお相手はリオと
イクマロでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは最後に夜遊びさんね群青聞いてください。ワンツースリ
ー。ああいつものように過ぎる日々にあくびが出る、さんざめく夜公園、今日も渋谷の街に朝が降る。
どこか虚しいような、そんな気持ちつまらないな、でもそれでいい、そんなもんさ、これでいい。
知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ、ほら見ないふりしていても確かにそこにある。ああ感じたままに描く、自分で選んだその色で眠い空気まとう朝に訪れた青い世界。好きなものを好きだという怖くて仕方ないけど、本当の自分出会えた気がしたんだ。気持ちもただ情けなくて涙が出る、踏み込むほど苦しくなる、痛くもなる。ああ感じたままに進む、自分で選んだこの道を思いまぶた擦る夜にしがみついた青い誓い。好きなことを続けること、それは楽しいだけじゃない、本当にできる。不安になるけど、あ名前でもほら名前でも自信がないから描いてきたんだよ。あ 回でもほら何回でも積み上げてきたことが武器になる。周りを見たって
誰と比べたって
僕にしかできないことはなんだ。今でも自信なんかない。それでも感じたことない気持ち知らずにいた思い、
あの日踏み出して初めて感じたこの痛みも全部
好きなものと向き合うことで触れたまだ小さな光。大丈夫行こう、
あとは楽しむだけだ。
ああ全てをかけて描く自分にしか出せない色で朝も夜も走り続け見つけ出した青い光。好きなものと向き合うこと今だって怖いことだけど、もう今はあの日の透明な僕じゃない。ありのままのかけがえのない僕ら、知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。ほら見ないふりしていても確かにそこに今もそこにあるよ。知らず知らず隠してた本当の声を響かせてよ。さあ見ないふりしていても確かにそこに君の中に。